リスナーのあなたも日々、肌で感じているんじゃないでしょうか。最近医療が発達して、私たちの寿命はどんどん伸びていますよね。働く期間もかつてないほど長くなっているのに、一方でテクノロジーの進化は恐ろしいほど早いっていう。
ええ、本当にそうですね。
昨日までこれが最新だなんて言われていたスキルが、今日にはもう AI にとって代わられて時代遅れになっているかもしれない。つまり私たちのキャリアって常に突然の変化という強力なリスクにさらされているわけですよね。
まさにその通りです。今のビジネス環境って、例えるなら、海図が毎日のように書き換えられる予測不可能な海を航海しているような状態なんですよ。
海図が毎日変わる。
はい。もうこれまでの常識が全く通用しない時代に突入しているんです。
なるほどな。これまでは会社という巨大で頑丈な船に乗っていれば、優秀な船長が行き先を決めてくれて、安全な航路を選んでくれましたよね。
ええ、昔はそうでした。
でも、もしその海流自体が毎日予測不可能な動きに変わるとしたら、誰かに舵を預けっぱなしにするのってむしろ危険なんじゃないかって思うんです。
そういう危機感を持つのは非常に正しいですね。
ということで、今回私たちが読み解くソース資料は、事務所新聞記事ブック、キャリアを作る独学力2037です。
はい、非常に興味深い資料ですよね。
ええ。今回の深掘りのミッションはですね、ただ漫然と言われた仕事をするっていう受け身の姿勢から抜け出して、この変化の激しい時代に自分らしいキャリアを築くための独学力、そして自立性の正体を解き明かすことです。さあ、ここから紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。この資料が提示している現状認識って非常に鋭くて、そしてシビアなんですよ。
シビアですか。
変化の激しい現代を先ほどのように船に例えていますが、人任せの船に乗っていると大きな波に振り回されたり、最悪の場合は座礁してしまう恐れがあると警告しているんです。
わあ、座礁ですか。誰かに角を預けっぱなしにするのはもうリスクでしかないと。
そういうことです。自分で角を取り、自ら流れを作り出す方が、結果的に後悔のないキャリアを送れると。
確かに。でもまあ、明日から自律的に働けって急に言われても、具体的にどうすればいいのか戸惑う人も多いと思うんですよ。
そうですよね。急に言われても困りますよね。
はい。で、資料には自分の仕事に自律性を持ち込むための3つのアプローチが書かれていますよね。主体的ジョブデザイン行動、ジョブストレッチ、そしてジョブクラフティング。これ地面だけだとちょっと難しく聞こえるんですけど。
確かに専門用語が並んでいますからね。でも簡単に言えば、会社から与えられた仕事をただこなすとか、前例を踏襲するだけではなくて、自らの意思で仕事の形や意味を変えていくための具体的な手法なんです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。例えば3つ目のジョブクラフティングって、料理に例えるなら、会社から渡された基本のカレーのレシピに対して、
カレーのレシピ、いいですね。
はい、そのレシピに自分好みのスパイスを足したり、盛り付けを工夫したりして、最終的に自分だけの看板メニューに変えちゃうようなものですよね。
ああ、それは素晴らしいアナロジーです。与えられた材料や基本的な枠組みは同じでも、そこに自分なりの意味付けや工夫をトッピングすることで、仕事の性質そのものを変えてしまうわけです。
なるほど。じゃあ、一つ目の主体的ジョブデザイン行動っていうのはどうですか？
それはですね、さらにプロセスに含むものなんです。自分の長所や持ち味が最も生きるように、仕事の進め方そのものをアレンジすることですね。
進め方をアレンジする。
はい。例えば、人と話すのが得意な人なら、メールだけで済む業務でも、あえて直接対話のプロセスを組み込んで、より円滑に進めるといった工夫です。
ああ、なるほど。レシピにスパイスを足すのがクラフティングで、調理手順を自分の得意な順番に並べ替えるのがジョブデザインだと。
まさにそういうことです。
じゃあ、2つ目のジョブストレッチはどうですか？言葉の通り伸ばすんだと思うんですけど、例えばデザイナーの人が、今回はデザインだけじゃなくて、キャッチコピーも自分で考えて提案してみますみたいに、自分の専門性の境界線を少しだけにじませて広げていくような感覚ですかね。
鋭いですね。まさにその境界線を広げるというメカニズムが重要なんですよ。
ほうほう。
人間って自分の責任範囲という安全地帯にとどまっていると、どうしても成長が止まってしまいますから。だからこそ、あえて少し背伸びをして今の仕事を膨らませ、意図的に自分に負荷をかけるんです。
あえて負荷をかけるんですね。
ええ、そうやって仕事を再定義することで、単なる作業が自分ならではの価値提供に変わるんです。 これが働きがい、つまりワークエンゲージメントを高めることに直結します。
なんだか耳が痛いですね。言われてみれば、毎日の作業をいかに早くこなすかばかり考えていて、意図的に境界線を広げるなんて意識完全にサボっていました。
まあ、日々の業務に追われているとどうしてもそうなってしまいがちですよね。
そうなんですよ。でも、仕事そのものにそうやって自律性を持たせるには、そもそも根底にある学ぶ姿勢自体が自立していなきゃいけないですよね。
資料でもここで学びの自立が必要だと強調されていますし。
はい、そこが非常に重要なポイントです。ここで興味深いのは、経済の構造変化というマクロな動きが、私たちの毎日の学び方というミクロな行動を強制的に変えているというなぜの部分なんです。
マクロな経済の変化が私たちの学び方を変えているんですか？
ええ、昭和の時代の日本企業はものづくりが中心でしたよね。でも今は産業構造のサービス化が急激に進んでいます。
確かに今はサービスや情報の時代って言われますよね。
そうです。そして製造業でさえ例外ではありません。自動車や建設機械、空調設備に至るまで無数の電子部品が組み込まれて、常に外部のデータを取り込んで稼働を最適化していますよね。
あー、わかります。
今やトラクタリアエアコンももう巨大な情報端末みたいなものですもんね。
その通りです。つまり単に良いものを作って終わりではなくて、情報化やサービス化によって継続的に付加価値を高める時代になったんです。
なるほど。
その結果、ソリューションビジネスやコンサルティングのように顧客ごとに提案や解決策が違う、つまり絶対的な正解がない仕事が爆発的に増えました。
正解がない。だから昔みたいに先輩の背中を見て覚えるとか、マニュアルを完璧に暗記するだけじゃ通用しないわけですね。
ええ、案件ごとに最適解が異なるため、実は現場の上司でさえ正解を知らないんですよ。
上司も知らない。
はい。だからこそ従来のような年功ベースの OJT、 つまり社内での上位下達の教育システムが機能不全を起こしてしまったんです。
いや、ここからが本当に面白いところなんですけど、でもちょっと待ってください。
はい、何でしょう。
上司も正解を知らないくらい複雑で難しい時代なら、なおさら会社側が責任を持って手厚い研修プログラムを用意して教えるべきじゃないですか。
なるほど、そう考えますよね。
なぜ私たち個人の側がなぜ学ぶのか、何を学ぶのか、どうやって学ぶのかを全部マネジメントして、自腹を切ってまで独学しなきゃいけないんでしょうか。これって会社が社員の教育を放棄しているだけにも聞こえるんですけど。
多くの人がそう感じるはずですし、当然の疑問だと思います。ただ会社が冷たくなったというより、構造的に追いつけないというのが実情なんですよ。
追いつけないですか。
はい。仮に会社が半年かけて今の時代の正解を教える完璧な研修カリキュラムを作ったとしますよね。でも半年後には顧客の課題も使われる AI ツールも全く別のものに進化しています。
ああ、なるほど。研修が完成して現場に導入された頃にはもうその知識は賞味期限切れ待っていると。
その通りです。会社が用意する一律の研修では、現場の最前線で起きている個別具体的な、そして日々変わる課題に対処できないんです。
確かにそう言われると反論できないですね。
だからこそ現場にいるあなた自身が目の前の課題に合わせて、今自分には何が必要かを判断して、自ら学びをデザインする応用力が不可欠になるんです。
痛いところ疲れますね。上司も会社も正解を持っていないし、研修も間に合わない。だとしたら私たちは一体どこからその新しい正解を作るための知識やスキルを仕入れればいいんでしょうか。
これも重要な問いを投げかけていますね。資料では専門性を実務的、体系的、先端的の3つに分類しています。
実務的、体系的、先端的、それぞれどう違うんですか。
実務的な専門性というのは、例えば社内の経費精算システムの回し方のような毎日のルーティーンをこなす力です。
はいはい、日々の業務ですね。
そして体系的な専門性は、会計の基礎理論のような業界の基本的なセオリーです。これらは今まで通り社内で学べるんですよ。
じゃあ問題は3つ目の先端的ってことですね。
そうです。明日突然未知の AI が導入されたらどうでしょう。過去のセオリーや社内ルールは通用しませんよね。
確かにマニュアルなんてないですからね。
だからこそ今私たちが身につけるべきは、未知の領域を切り開いて変化に対応できる3つ目の先端的専門性だと述べているんです。
先端的専門性。でもそれって社内に正解がないならどこに行けば手に入るんですか。
重要なのは場所を変えることです。これまでの OJT のような社内の縦関係、つまり縦のつながりから学ぼうとするのをやめるんです。
縦をやめる？
はい。代わりに社内とか社外を問わず横の人間関係から学ぶんです。
横のつながり、なるほど。でも社内の同期と週末に飲みに行って、最近の AI ツールよくわからないよなって情報交換するのも横のつながりですよね。それじゃダメってことですか？
同期との情報交換も大切ですけど、それはまだ社内という閉鎖的なバブルの中にとどまっていますよね。
あー、そっか、内輪の話になっちゃいますね。
ええ、先端的専門性を得るにはもっと外の風を入れる必要があります。具体的には同じ専門性を学ぶ者同士が集まる社外のオンラインサロンやコミュニティに参加したり、副業に挑戦してみたり。
副業ですか？
はい。あるいは駅教学習といって NPO などを全く別の組織に一定期間身を置いてみることです。
なるほど。リスナーのあなたも会社の外のコミュニティに参加したり、副業を始めようかと考えたことがあるかもしれませんね。
ええ、最近は増えていますよね。
つまりこれって昔のロウセのうなぎ屋さんみたいに、秘伝のタレを社内で上から下へ黙って受け継ぐ時代が終わったってことですよね。
面白い例えですね。
これからはいろんな人が外の世界から珍しいスパイスや新しい食材を持ち寄る持ち寄りパーティー、つまりポットラックのような学びに変わったんだと。
とても分かりやすい表現です。秘伝のタレだけを守り続けていては、いずれ新しい味覚を求める顧客から見放されてしまいますからね。
はい。
外の世界に出て自分とは違う常識を持つ人たちと交わって、そこで得た新しい刺激やアイディアを自分の組織や仕事にどう組み込むかが問われているんです。
でもここで一つ強烈な疑問が湧くんですよ。
何でしょう？
外の世界のコミュニティや副業で最先端の知識やめちゃくちゃ面白いアイディアを得たとしますよね。でもそれを今目の前にある自分の泥臭い具体的な仕事にどうやって応用すればいいんでしょうか？
ああ、なるほど。
なんか学びと今の仕事のギャップが大きすぎて空回りしちゃいそうだなと思って。
そこで資料が提示する非常に強力な思考法が登場します。普遍性のある学びで応用力を身につけるための手法、チャンクアップという概念です。
チャンクアップ、塊、つまりチャンクを上げる、アップするってことですか？
ええ、個別具体的な今の仕事という塊から普遍的な抽象概念を導き出す、つまり視点を上位に引き上げる作業のことです。
視点を引き上げる。
今の仕事は何のためにやるのか、本質的な目的は何か、顧客に提供する価値は何かと問い直して仕事の意味を抽出するんです。
理屈はすごくよくわかるんですよ。でもちょっと泥臭い話をさせてください。
はい、どうぞ。
例えばリスナーのあなたが毎日ただ Excel の表にひたすら数字を入力していくというものすごく単調で具体的な作業をしているとします。これってどうチャンクアップすればいいんですか？
Excel の入力作業ですね。
はい、私はただデータを入力しているのではなく、チームがより早く意思決定するための羅針盤を作っているんだみたいに、自分の心の中で無理やり視点を上げるってことでしょうか？
無理やりではなくて、まさにそれが本質をついてるんですよ。ただ心の中で思うだけでは足りません。
足りない。
ええ、大事なのはチャンクアップして見出したその目的を周囲に宣言して行動を変えることです。
行動を変える。
もしExcel に数字を打ち込む作業だと捉えたままなら、その人が得られるのはタイピングが少し早くなるというスキルだけです。でもこれはチームの意思決定を加速させるための情報整理プロセスだとチャンクアップできればどうなると思いますか？
どうすればもっと早く意思決定できるかを考えるようになるから、見やすいグラフを追加してみようとか、不要なデータを証拠とか、行動が変わりますよね。
その通りです。そしてそれを上司に報告するときも、Excel の入力が終わりましたというのではなくて、
明日の会議の意思決定に必要なデータを整理しましたって伝えるわけですね。
まさにそれです。言葉と行動を変えるだけで、周囲からのあなたの役割の認識が単なる作業者からチームの意思決定を支える参謀へと変わっていくんです。
うわー、それはすごい。そして次に全く違う部署、例えばマーケティングの部署に移動して新しいツールの導入を任された時にも、どうすればみんなが早く意思決定できるかっていう抽出した普遍的な概念を使ってシステムを設計できると。
ええ、まさにそれこそが具体と抽象を行き来して応用力がつくという状態なんです。
なるほどな。
どんな単調に見える仕事からでも普遍的な価値を抽出して次の仕事に自分なりの意味付けを行う、このチャンクアップの習慣こそがあなたを価値創造者へと変える最大の武器になります。
これはめちゃくちゃ実践的ですね。 でも自分で自分の仕事に意味付けをして外の世界から学んで、そこまで個人が完全に自立できるなら、ふと疑問が湧くんです。
どんな疑問ですか？
そこまで一人で完結できるなら、そもそも私たちが会社っていう大きな組織に属している意味って一体何なんだろうって。
ああ、それは面白い視点ですね。そして実はまさにそこが、この資料が結末で指摘しているマクロな歴史の転換点につながるんですよ。
と言いますと？
個人の自立というミクロな動きは、社会全体、企業のマクロな動きと完全にリンクしているんです。
リンクしている。
ええ。戦後の昭和時代から、日本の社会は企業に対して単なる利益の追求や成長以上のものを求めてきました。
ほうほう。
本来なら、国や地方自治体が担うべき社会保障的な役割、例えば終身雇用による一生の生活保障とか、手厚い家族手当、社宅といった福利厚生など、社会的責任まで企業に過剰に課してきた歴史があるんです。
なるほど。企業への過剰な期待、資料にある言葉で言えばオーバープレゼンス、過剰な存在感ですね。
はい。しかし、その重みを背負いすぎた結果、企業の身動きは重くなって、生産性や国際競争力は益散るしく低下してしまいました。
確かに日本企業は動きが遅いってよく言われますよね。
そこで現在、生き残りをかける一部の企業はどうしているかというと、そうした社会保障的な銃構えを脱ぎ捨てて、利益や成長を求め、株主や市場の期待に応えるという経済主体としての本来の純粋な役割に徹するようになっています。
なるほど。銃構えを脱ぐわけですね。
ええ、ある意味で本来の姿に戻りつつあるわけです。
企業が背負われていた過剰な鎧を脱ぎ捨てて本来の姿に戻っていく。だとしたら私たち個人も同じですよね。
そうですね。
会社が一生面倒を見てくれるとか、会社が手厚く教育してくれるっていう過剰な依存を捨てて自立する、自分らしい仕事をして自分らしい生き方を求めるという、人間本来の姿に戻るべき時期が来ているんだと。
ええ、企業と個人の関係性が親子のような依存関係から、目的のために集まる自立した子同士のフラットな関係へと再構築されている。それが今の時代の根底に流れる大きなテーマなんです。
つまり私たちがこの時代を生き抜くためには、仕事に自分なりのスパイスを加える主体的ジョブデザインやジョブクラフティングを行い、会社の外に飛び出して横のつながりから先端的専門性を学ぶ、
はい、
そしてチャンクアップの思考法でどんな仕事からも普遍的な価値を抽出して応用する。そうやって一人一人が自分の船の舵をしっかり両手で握らなければいけない。
そうですね。誰かの船にタダで乗せてもらい、目的地まで運んでもらう時代はもう完全に終わったんです。
企業が本来の姿に戻り、私たち個人も自立して自分の船の舵を握る時代。では最後にリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。
もし世の中の働く人全員が完全に自立し、それぞれが自分のコンパスに従って自分の船を自由に進めるようになったとしたら、未来のチームや会社という名の巨大な分断は一体どうやって同じ目的地に向かって進んでいくのでしょうか？
みんながバラバラの方向に向かって沈没しないために、これからの私たちをつなぎ止める新しい接着剤とは一体何なのか。あなたの周りのチームは今一体誰の意思で動いていますか？組織と個人の次なる最も難解で、そしてエキサイティングな課題ですね。
ええー、明日の朝あなたが仕事に取り掛かるとき、少しだけ自分の船のドジの感触を意識してみてください。それでは今回の深掘りはここまでです。次回もお楽しみに。